こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう2025年も残りあとわずかですね。
もうすぐ終わります。この後すぐ。
この後すぐ。この後すぐって言ってからだともう長いんだよな、結構な CM 明け。この後。この後。
だからこの公開が19でしょ、
はい、?19。
で、年内26、金曜日が最後の金曜日なんで。
そうですよね。はい。そうか。今年はちょっと早いのか。
そうです。
金曜日のね、タイミングが。いやー、
そうか。年明けもう2日に、まあ金曜日がまた来ますから。
我々なんだかんだ言ってね、一応その、なんだろう、年末年始だからこう2週まとめてやりますみたいなさ、その合併号みたいな感じで1週お休みしますとかないですからね。
ないですね。
公開は毎週。
毎週してますけどね。
年末もね、年始もやってますけども。
はい。
いやー、頑張っていきましょう。
はい。
残りね、あとわずかですけども。ということで、今日はですね、12月の15日の月曜日に収録をしてるんですけども、昨日は、長山さん、私の2回目のライブにお越しくださいまして、ありがとうございました。
いやいや、楽しかったですよ。
本当ですか？
はい。
ね、今回も長山さんはじめ、ポッドキャスト、フレンド、
うん。
他、たくさんの方が応援に駆けつけていてくれまして、その1回目のライブに来た方も多かったと思うんですけど、曲ね、うんうん、演目はほぼ一緒だったんで、ちょっとどうかなと思ったんですけども、
うん。
はい。いかがでしたか、その。
やっぱり、慣れ、できましたね。
あ、僕が？
うん。僕がもそうですし、全体的に、他のメンバーの方も、
はいはい。
なんとなくこう、いい意味で肩の力が抜けた感じの、
はいはいはい。
感じはあったなっていうのを感じましたけどね。
あ、本当ですか。うん、あのメンバーで言ったら、本当僕とキーボードの八木さん、ゴートさんが、割とこの、今回の、その、バンド活動が、初めてのライブと。他の方はまあ昔やってましたとか、
うんうんうん、
他でもやってらっしゃる方もいるので、まあ、うん、やっぱね、2回目だからってこともないんですけど、やっぱ1回目の反省を生かしてやった部分とかもちょっとあったり、しますし、
はい。
こなれた部分もあったと思う。あと、衣装問題ね。前回話をしてた
そうね。どんな衣装で行くかって。ステージ衣装どうするか問題ね。
どんな体で行くんだっていうのも、一応ね、それなりに、答えは出せたかなというふうに、今回に関しては思っております
けど
ね。
そうですね。はい。衣装はでもね、まだいけますね。
まだいける。
うん。やっぱり、こう、テレビとか舞台とかって、
うんうん。
こう、ちょっと盛ったぐらいじゃ全然、なんていうか見えないんですよね。
いや、わかるわかる。
なんでそうじゃないですか。ね、そうそうそう。そう。でも、これでもかってやったぐらいでもう、ちょこっと、あ、なんか違うかな、みたいな感じなんですよ、やっぱり。
わかる。
うん。だからもう自分が思って2倍3倍ぐらい、持っていかないと、ステージ衣装として、やっていかないと、
うん。
それっぽさ出すの結構大変なんだろうなっていうのは、思いましたね。
いや、そうですよね。
うん。
いや、今回僕はどんな服で行ったかっていうと、ツイッターで稲葉ゆかりさんがね、ポッドキャスト聞いて、僕のステージ衣装こんなんがいいんじゃないかっていうのを書き込んでくれてたのを目ざとく見つけまして。
うんうん。
T シャツ、まあ、タンクトップですかね。肩が出ないタイプのタンクトップというか、は
いはい、
こう、まあ、ツアー T シャツの袖を切った感じの T シャツでどうかみたいなのが書いてあったんで、お、それいいかもと思ってですね。こんだけのビーズのライブの T シャツの、まあ、切るのはちょっと忍びなかったんで、肩までまくりまして。
ああ。ヒューガ小次郎。
あ、そうそうそう。ヒューガ小次郎は破れてるんじゃなかったっけ、まくってんのか。
まくってん
のか。まくってんのか。そうそうそう。あの感じでやらせていただきましたけど、まあ確かに長山さんのおっしゃる通り、もっといけるとは思います。
うん。
やっぱその、音楽だけじゃなくてさ、その見た目もちゃんと作んないといけないんだなっていうのは、やっぱ思いますよね。
うんうんうん。
改めて思いました。
そうね。なんか僕、だから結構今回もステージの一番前で見てたんですけども、相も変わらず。
うんうん。うんうん、
クリスさん、メガネ青で、ギター青だから、うんもう青ってことにした方がいいんじゃないですか、う
ん、やっぱそうですよね、
うん。
僕もその青を一応その自分の色だと思っているので、
うん、
青色で推しにしたいなと思ってるんですけど。そうそうそう。
だから髪の色も青。
あ、髪の色も
そうそうそうそう。
あ、そこも、うん、いや逆にそこは金とかにして、青と金ってなんかこう、
いや
そんなカラーリングなかったっけ、
うん、青で。
青で。
うん。
青か。
青いなみたいな。
こいつ、どんどんライブの度に青くなっていくなみたいな。
青い照明当たるとちょっと見えにくいぐらいありました。
グリーンバックもブルーボディみたいな感じになって
る。いなくなったみたいな。
マジでそこまで青くしちゃいますか。まあ、青い服、いや、ギターが青だから、なんか青を。
まあ、補色って手もあるか。
補色に、補色、青の補色って何なんですか？
青の補色は、黄色とかかな。オレンジとか黄色が。
あ、オレンジね。
うん、あ、青から、オレンジ、そうですね、差し色でオレンジとか黄色を入れるっていうのがいいかもしれないですね。
うん、あと思ったんですけど、ちょっとメイクするってのはちょっと思ったんですよね。
世紀末みたいな。
まあ、世紀末みたいなとこまでいかなくてもいい。まあ、そうね。かもしれないけど、なんかちょっと、っていうのも、僕らのバンド、今回対バンライブだったんで、2個目のバンドの方のボーカルの、うんうん、あの女性ボーカルの方、
うん、
ちょっとステージ用に少しだけこう、お化粧を少しだけ濃いめにしてたと思うんですよね。うんうん、ちょっと映えるような感じにしてて。
うんうんうんう
ん、全体的に、爪とかネイルとかもこうお手入れされてて、
うん、
かっこいいなと思ったんで、やっぱそう。
それはでもあれですね。動乱をね、塗るみたいな感じ。
う
ん、
そうそうそうそう。
アイメイク少しね、入れるとかね。
そうそうそう。
うん。
そうそうそう。目元とかね、作るみたいなのは、確かにあったんですよね。
うん。
うん、いや、そうか。ありがとうございます。なんかそういうのも、まあ、長山さんが一番前でね、皆さんね、そうそう、今回来てくださったのは、本当純木さんご夫妻、ね、藤原宏さんご夫妻と、あと、豆キャスからはユウさんが来てくれて、
うん、
あと、浜さんも来てくれてね。浜さんなんか、はい、なんですか、泊まりですか、あれは。
そうですね。関東から、関東から遠征に来ましたからね。
遠征で来てくれてと。
うん、
で、長山さんに。あと、会社からね、ヤシガニさんとか、シーナンさんって、会社のスタッフの方も来てくれたりとか。うん、あと、私の義理の兄も。
あ、ね。初めてご挨拶しましたけど。
いや、義理のお兄さんが来てくれてるのは、すごい僕的には意外で、だったんですよ、ね。
いいなと思いましたね、でもね。そういう垣根のない、ね。
うん。
うん、
で長男とね、長男と、あとその長男と同級生で、僕が一緒に野球をこう、やってた、教え子というか、
うんうん、
小学校6年生の時に一緒に野球やってた子も一人来てくれてですね。
あ、なんか、長男さん、またでかくなった？なんかでかくない？いやいやいや、そんな変わってない？
そんな変わってないですよ。多分、な服の雰囲気とか。
服の雰囲気かな？態度が大きくなった？うん、
態度が大きくなりましたね、態度は。
ああ、やっぱ大学生になったからか。
うん、だって今回、義理のお兄さんの分のチケットも彼に渡してて、ちょっと早めに5時ぐらいに来て、ちょっと受け渡ししてよって言ってたのに、うん、なんか先に義理のお兄さんが到着しちゃって、あれなんかうちの子連絡ありましたって言ったら、いやなんか LINE してるけど返事がなくてって言ってて、僕がそこからこう連絡したらね、ほんと寝落ちしてたっつって。ライブの会場時間に寝落ちしてたっていう LINE が来まして、間に合うのかと思いましたけどね、うんうん、ギリギリ間に合ってましたけど。
うん、クリスケはライブの前寝がちっていう問題がありますよね。
ライブの前寝がち。いや、そう、僕もね、まあやっちゃいましたけどね、うんうん、はい、まあそんな感じでね、来てくださった方の感想とかもね、もう早速浜さんとか、
うん、
あとね、藤原ひろさん、あれですね、帽子の方が声日記の方で感想とかをおっしゃってくださいまして、ありがたい限りでございます。本当にね、楽しんで、なんか聞くと、すごくお忙しいタイミングで、なんか本当は行くのどうかなと思ってたけど、来ちゃいましたって言ってて、なんか本当になんか申し訳ないというか、ね、なんかね、そこまでして来ていただくこともね、なかったのになという気持ちがちょっとありますけども。
今回はだから終わってから、まあその後食事に行こうって言って、うんうん、二次会的な感じでお店探したんですけど、まあライブハウスが祇園のあたりで、ね、年末の時間で祇園でっていうとなかなかお店見つかんないかなと思ったんですが、
うん、
まあ、祇園にハードロックカフェがオープンしていて、
はいはいはいはい。
そこが、まあ、結構広そうだなと思って外から見たら、
うんうん、
で、試しに店員さんがいたので聞いてみたら、全然行きますよって言われて、
へー、
うん、9人ぐらいいたのかな、全然行きますよって言われて、うんうんうん、で、通してもらって、普通にそこでおしゃべりして、なんか、ロックバンドの
はいはい、はい、
ライブの帰りにハードロックカフェで、その感想を語らうみたいなのが、すごいこう、いい流れでよかったですね。
確かに。
うん。
確かにね。いいっすね。いや、僕はちょっとその、バンドの方の打ち上げがあったんで、そっち側に行けなかったんですけど、
うん、
後からその話を聞きまして、あ、いいなと思った。そうそう、僕もハードロックカフェ、すごい好きなんで、
うん、
あ、いいなと思いましたね。なんか、うん。
盛り上がりました。
盛り上がりました。
はい。
いやー、もうでもなんかまさかね、今度去年の、今頃、このポッドキャストを収録しているときには、まさかね、年内に2回ライブをするなんてことはもうみじんも思ってなかったわけですから、そう思うと急にいろんなことが決まって、いろんなことをやったなと思いましたね。
うん、あ、なんかそうそう。帰りにでもみんな、あ、なんか次回の情報がなかったですね、とかって言ってましたよ。
うん、ないんですよ。
次回ないんですかねってみんなで言ってた。
本当はだから今年の9月に最初のライブをして、
うんうん、
この12月のライブは本当になんか降って湧いたというか、その、たまたま声かけていただいたんで、最初のライブのセットリストで大体こうやったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、次やるからには、またね、多分私のことなんで、多分皆さんにお声掛けするんですけど、さすがに3回もさ、同じ曲を聴かせるわけにはいかないじゃないですか。
確かにね。それはね、やる側としては、ね。
だから、うん、そうそう。だからこう7曲ぐらいを、まあ、またちょっとね、まあ、練習してる曲もいっぱいあるんで、曲のストックはあるんですけど、またこう、セットリストを変えて、うん、で、今回やって思ったんですけど、知ってて口ずさめる曲をやる方が、いいんだなっていうのは思いました。
それはまあそうね。
それはそうでしょ。
そこはまあまあそうですね。バランスだと思いますけどね。バランスおじさん。
だんだんそうそうね。そうそう、バランス。うん。うん、いや、だってね、ほら、まあ、ちょっと前にさ、僕もビーズのライブに行った時の話したでしょ。
そう、うん、そう、あ、そうですね、うん。
ニューアルバムの曲を聴かずに来てるファンの方がいて、
そうですね、うん、
あの大御所のビーズのライブですらですよ。やっぱりこう。
確かにね。
ね、あんまり耳慣れない曲だと、ちょっとこう乗りにくいというか、
うんうん、
まあ楽しいんだけど、あ、なんか知らない曲なんだなっていう感じで受け取られるっていうことなわけじゃないですか。
うんうん、
ましてやね、我々みたいなそのバンドでしたら、やっぱこう皆様知ってるようなね、うん、メジャーな曲をやらないといけないんだなっていう、
うん。なるほど。
2個目のバンドの方は結構そのヒット曲多かった、
ね、
多めだったじゃないですか。
そう、うん、乗りがいい感じが、やっぱ会場でもそういう感じがあったとは思いますね、ね、確かにね。
うん。
うん、
で今回はバウンディのチェインソーブラッドっていう曲と、うん、続けて男組のデイブレイクをやったんですよね。もうこのバウンディなんてもう最近の最近じゃないですか。
そうですね。うん、
で男組は男組でしょ。
うん、
でもこの2曲の間で歌ってるとやっぱりこう永山さんたちは好意的に乗ってくれるからどっちもこう乗ってくれるんだけど、
うんうん、
後ろの方を見るとやっぱこう年齢層によって乗ってる人が変わるんですよ、
ね、
2曲で。
あ、やっぱそう
そうそうそう。
一番前にだからその会場の雰囲気はあんまり逆に分かってないって感じがありましたね。
ああ、後ろの方
が。後ろの方はね。
いや、今回はそのお客さんをね、その、まあ、2個目のバンド、2個目のバンドの方がやっぱお客さんすごいたくさん呼んでて、もう結構こうギュウギュウになるぐらいね。
うん、ね。うん。満員でした、ね。
トータルで70人ぐらい来てたのかな、トータルで。永山さんたちも含めて、うん。で、客ね、その2個目のバンドが終わって客出しで、僕たちが2個目のバンドの時は入り口ら辺に立って、もぎりというか受付をしてたんで、はいはい、必然的にこう終わった後にこうドアを開けてありがとうございましたつってこうお見送りをする形に私はなったんですけど、
うん、
そしたらその前の方でこう男組で乗ってらっしゃった女性、まあ私よりかも少し年齢層、年齢がお高いお二人の女性の方が、
うんうん、
声かけてくださいまして、
うん、
なんか男組良かったです、かっこよかったですとかって言って、あ、そこだ、いや、そこが響いたんだと思ってです
ね、
なんか嬉しくなりましたし、あとそのもう一人なんか全然知らないその多分その2個目のバンドのお知り合いの方が、
うんうん、
男性の方が、めちゃめちゃ感動しました、すごい方ですつって。
本当、
いや、
もう、
その人から3回ぐらい握手をしました。3回、強めの握手を。
よかったんですね。
本当に、本当に感動しましたつって言われて。なんか、あ、すいません、ありがとうございますって言って、よかったですかね。うん。
うん、
まあ、これは多分、なんでしょう、次回もやってほしいから、まあ、もちろんその、お世辞というか、もあると思うんですけど、箱というか、そのライブハウスのスタッフの方、
会場
の、
ね、
会場の方に、
はいはい
はい、そうそう、2個目のバンドが始まる前に、バーカウンターにドリンクを買いに行って、
うん、
ドリンク買ったんですけど、そしたらその中にいたね、その、リハーサルとかをやってくださってた男性の方が、なんか、あ、すごい良かったですって言ってくれて。
いいです。めっちゃ褒められ
る、うん、まあ、僕はもうそういうの全部全受け。もう間に、
車
に構えたりせずに、もう全、うん、全部その本心だと思って受け取るので、あ、嬉しいです、つって、はい。元気をもらいましたね、それは。うん。
いや、でも、クリスのバンドももちろんもう一方のバンドも、まあ、演者さん楽しそうにやってるっていうのもそうだし、結構ね、うん、年齢層同じぐらいだった。まあ、二つ目のバンドとかね、結構年齢層幅広い感じのメンバーでしたけど、
うん、うん、うん。
和気あいあいとやっていて、 なんかこうみんなそれぞれがこうそこへと歌を歌ったりとか楽器を弾いて表現をするってことを楽しそうにやってるっていうのはやっぱりねポジティブな雰囲気になりますよね非常に。
あ、なりましたか。
うん。
なんか楽しかったですよね。その、そう。うん。一人ごと二人ごとで帽子が言ってましたけど、他の会社の忘年会に混ざったような
雰囲気だった
っていう。あ、そうそう
そう。そう言ってた。そうそうそう。うん、特に僕なんてここをねフリーランスずっとやってるからなかなかこう、うん、大きな会社の忘年会なんてこう行く機会ないですけども、
うんうんうんうん、
そういう雰囲気もありました。
ありました。2個目のバンドで、一番若いキーボード弾いた女性の方が最後の方で2曲歌ったのかな、
うん、
でみんなが知ってる曲を2曲歌ってましたけど、あれがめちゃめちゃ盛り上がってましたよね。
そうですね、盛り上がってた。うん、
うん、なんかすごいこうで、うまかったし、曲も歌うのもうまかったし、
上手だった。
なんかこう、見せ方を知ってるなっていう感じの。
うん。合唱されてるだと言ってましたね。
ね、合唱を、うん、あ、そうなんだ。
うん。軽音とかやってないけど合唱をしてましたって。あ、その、やっぱ声量が違うなって話をして。
うん。
通り、ね、声前に出てましたね、みたいな話をして。
うん。うん、ちなみに、僕の声は、まあ、長山さん一番前だから、マイクじゃなくて僕の地声が多分聞こえてたんじゃないですか、もしかしたら。
そうですね。なんならこうね、モニターの開始も聞こえてくるみたいな感じの。
本当ですか。
ところにいたんで、そういう意味ではちょっとわからないかもしれない。
いや、僕自分の声がステージ上だと返しが全然聞こえなくて。
あ、そうなんだ。
僕ね、自分の声多分ほとんど聞こえてなかったんですよ。
あ、それでよく歌えましたね。
いや、だから音を取るのが、だから本当にかすかに聞こえてくる、そのバンドの音の中からかすかに聞こえてくる自分の歌の音だけを頼りに歌ってたんで。
あ、それはだいぶ大変でしたね。
めちゃめちゃ大変だったんです、あれ。
うん。
結構頑張った。そのリハーサルの時に返しを大きくしてくださいって、返しってのは
自分の
声。歌の人の前に書いてるスピーカーね。その会場向けじゃなくて、演者側に向いてるスピーカーでですね。あれがめっちゃね、聞こえなくて、ほぼ勘で歌ってたんですよね。
そうなんですよね。はい、実際ね、ステージ上で歌うと自分の声全然聞こえなくなっちゃうので、他の楽器の音とかでね。そうすると、自分にフィードバックがかからないと音程が取りにくくなってしまうので、そういったこうモニターがあるんですけど、それが聞こえないと大変だよな、うん、音とも。
いや、そうなんですよ。
そうか。うん。
あと、まあ、結構、まあ、ライブなんでちょくちょく間違いがあったりしたんですけど、
うん、
まあ、前回の1回目のライブで間違いなかったところは、今回は、うまくいったけど、逆に前回うまくいったところで間違えたところもあるし。
うん。
で、僕はほら、ボーカルギターなんだけど、Don't Look Back in Anger だけギターソロを弾くんですよね、僕が。
はいはいはい。
で、1個目のライブの時はうまくいったんですけど、2個目のライブの時は、ちょっと出だしミスった上に、
うん、
伴奏の、ギターの、リードギターの方とベースの方がコード進行を間違えたらしくて、
あ、
弾いててすごい不安な気持ちになって、あれなんか、なんか、コードが違う。あ、なんか、一小節飛ばした俺、え、うん、えと、なんていう気持ち、いや、でも合ってるはず。この感じで合ってるはずっていうのと戦いながら、
なるほど。
弾いてましたけど、ね。
そんな、せめぎ合いがあったんですね。
そうなんですよ。そんなせめぎ合いがね、ありました。
なかった。
はい、まあ。そんなことも。
間違いはでもね、本人思ってる以上にそんなに目立ってないというか、やっぱり、もうノリとか、そっちの方が、やっぱりライブは大事だなっていうふうに、やっぱり思いますね。
まあ、やっぱそうですね。
他の、まあ、バンドのライブとか行ったりしますか、まあ、まあ、プロも含めて。うん、まあ、でもそんなにこう、まあ、ミス、なんだろうな。つぶさに細かく見てれば、まあ、ミスってのはわかるんですけども。
うんうんうん、
まあ、それを別に探しに行ってるわけじゃないので。
まあ、ノリをね。
そうそう、ね。うん。その場の空気を楽しみに行ってるっていう方がやっぱり強いので、まあ、細かな間違いみたいなのは、うん、そんなには、こう、気にならないかな。
いやあ、ありがとうございました。本当に皆さん、来てくださった皆様ありがとうございます。本当に。いやあ、
ね、楽しいね。
でもなんかもう、年末感、もういる、だから、年も終わるし、今年の年内のイベントも、もうもろもろね、見に行くライブも終わったし、自分がやるライブも終わって、
うんうんうん、
なんか急速に年末ムードになってきました、私。
そうですか。
はい、いろんなことが、
はい、
はい、進んできてますね。はい。ちなみに、全然関係ない話ですけど、今回ライブハウスでライブをしたんですけども、
うんうん、
ライブハウスってワンドリンクだいたい頼んでくださいっていうところが多いんですよね。
はいはい、そうですね。うん、
あれなんでか永山さんご存知ですか？
なんかあれなんですよね。なんとかにする体でしょあれは。
あ、そうそうそうそう、そうなんです。
そう、
僕全然知らなくて、単にそのライブハウスの売り上げを作るためというか、そのライブハウスでワンドリンク頼んであげて、ライブハウス自体の売り上げをこう増やしてあげるっていうことだったのかなって私は思ってたんですけど、
うん、
なんか一応法律がね、あった んですよね。
だからそうですね。風営法かなんかで変わるんですよね。それをするかしないかみたいなね。そうそうそう。
なんか工業上営業許可っていう、ちょっと難しい許可、もしくは、特定有効飲食店許可と飲食店許可を2つ取るか、どっちかみたいな。
うん。
で、その飲食店っていう体にするために、ワンドリンクは頼んでもらわなきゃいけないみたいな。
完全に工業になっちゃうと、本当にだから、なんていうの、ステージ、ゼップみたいなですとか、ああ、多分そうなんだよね、きっとね。ああいうのはね。とか、オーケストラとかをやるような会場とかは、工業をする場所ですよね。食事をする場所じゃないって明らかにわかると。
あ、そうそうそうそう。あ、でもね、ゼップはワンドリンク。だから、あれもライブ、でかいライブハウスなんじゃないかな、ゼップって。どうなんだろうな。なんかそうだと思ってたけど。
東京ドームとか違うよね。あれ飲食店って言ったらちょっと笑っちゃいますもんね、逆にね。
あれは飲食店じゃないからね。
そう、確かに飲み食いするけど、みたいな。
うん、工業上っていう形、その映画、スポーツ、音楽、演劇とか、そういうのを見せたりするところを、やるためには、
うん、
その、都道府県知事からその許可を取らなきゃいけない。
大変なんですよね、多分ね、取るのがね。
そう、結構いろんなのが面、もうガチガチに決まってると。
うんうんうん、
で、それ、そうじゃない方をやるためには、そういう飲食店ですよっていうことになる、うん、なるらしいですけど、
ね。食玩みたいな感じですよね。
あ、うまいこと、確かに食玩。確かにね。
うん。
そう言われてみれば、
ワンドリンクはもそうだもんな。お菓子の部分で、チョコエッグの、うん、チョコの部分で。ただみんな実はでもチョコエッグの、あの、エッグの部分の方が、メインみたいな、実はね。
エッグの部分がメイン？
ん？チョコエッグのなんかおまけの部分が本当はメインみたいな感じでしょ？
え？
食玩って。
あの、エッグの部分って中山さんがおっしゃってた中身のこと言ってる？おもちゃのこと言ってる？
うん、そう、チョコエッグのほら、エッグの形したおもちゃじゃん？チョコエッグって。
え？エッグの形をしたおもちゃでどういうこと？ちょっとなんか混乱してきた。え？チョコエッグって、何？
あれチョコエッグはチョコエッグの中か。チョコエッグの中に入ってる。
そうそう、
中に入ってるのか。
そうそうそう。チョコエッグの中に入ってて、だからチョコは、チョコが食の部分ね。
そうね、そうそう。
のな、ね、おもちゃ。食の部分ね、うん。
うん、そう。で、
そうそうそうそう。
そのおもちゃの部分がみんな本当は欲しいもんでしょ。だから一緒ですよね。
そうそうそう。うん、いや、最近だから食玩とかも本当何本当お菓子がもう、本当なんか、ちょっとついてるだけで、ほぼおもちゃみたいなのもあるじゃないですか。
そうですね。そうそうそう。
うん、ね。あれ不思議なんですけどね。そうそう。
同じ理由ですよ。食、食べ物っていう風にすると、いろいろ流通しやすい。
流通にね。
うん。
あの、なんだっけ。雑誌にバッグがついてくるみたいな感じでしょ？
そうね。
あれもそうじゃないですか。うん、付録が、付録が、もうほぼ付録じゃん。そう。ペラペラの冊子がついてる、
うん。そうそう、うん。
でも一応本っていう体になってるみたいな。
そう、 そうすると、まあ書店に並んだりとかね。コンビニを、ね、の流通に載せたりとかしやすいっていう。
うん、面白いね。なんか、
いろいろみんな頭使ってね。
けようとする。
うん。うん、だからなんだっけ、はい、あったよね。クラブがなんか、その、ダンスをするっていうのが、風営法に触れるっていう話が、京都でちょっといろいろあって。
はいはい。
その時にみんなで棒を持つっていうのがあってさ。
何それ
棒を持ったらダンスをしてないだろうと。
いいね。
その、なんか、なんだっけかな。棒を持ったらダンスと、その、なんか、そう。なんかその、それに寄りかかって、あの、ふらふらしてるだけだったから、うん、これをダンスじゃないっていう、そういうので、みんなでね、その、角材を持つっていう、運動があった気がするな。
そんなのがあるの？
結構前に、風営法の。
結構前に、風営法対策で、
うん、そうそうそう。うん、まあなんか結構ね、その、恣意的にこういう警察側が運用することがあるんですよ。多分なんか他のことがあったりとか、いろいろ多分ね、そのいろんな事情がいろいろあるとは思うんですが、裏側にね。それによってこう関係ない人たちも巻き込まれたから、そういうことが起きるんじゃないかな、きっと。
なるほどね。うん、いやー、面白かった。またライブをするときにはまた お声掛けさせていただきますし、はい。ぜひぜひ来ていただければと思いますので。
ね。いやー、
よろしくお願いします。
うん。やっぱりね、そう、二つ目のバンドの、やっぱり女性ボーカルいいなと思ったんで、クリさんのバンドも女性ボーカルになったらいいかなと思いました。
もういよいよ僕の居場所がなくなっていくじゃないですか。僕もともとリードギターとボーカルだったのが、そのリードギターのリードが外れて、ね、ちょっとギターとボーカルになったけど、そこからボーカルも外れたらもう僕もう何するんだって感じね。
MC
だけやりましょうか。
MC
は自信があるから、MC だけやるか。やばいね。MC だけやってる人ね。はい。ということで、はい、ありがとうございました。
はい。はい、
さあ、ということで、今回はですね、2025年も終わりと いうことでして、うん、買ってよかったもの2025。まあね、どのポッドキャストも。わあ、や
るやつね。これね、やんないといけないやつでしょ、これ。
やんないといけないのかな、まあ、やんないといけないやつよ。
やんないと、風営法に引っかかるやつですよ。うん、
風営法には引っかかる。ポッドキャスト法に引っかかるやつですね。
うん、そうですね。っていうぐらいみんなやってるから、
はい、
やるか。
やりましょう。
で、一応ね、リストアップしたんですけど、
はい。
まあ、大したものないですね。
わかる。
うん。
そうなのよ。なんか、買ったかなと思って。まあ、買ってはいるんだけど、なんか、その代わり映えがしないというかね。
迫力がないよね。このリスト見てて。自分で見てて
もさ、うん。僕もその、わかるわかる。ね。
ふーんってなんないもん。
うん。
うん、
なんかここにさ、ほら、なんか家にサウナとかさ。
ああ、そういう。
すごい。テスラとかさ。
ああ、でかいものね。でかいものとかね。
でかいものとかさ。うん。
そういうのもな。ないもんな。ないもんな。
ちょっとやばい。ちょっと自分で夢がねえなと思った。ちょっと今。うん、
そうね。
まあ、一個ずつ、ちょっと出していきます、
まあ、じゃあ全部話しちゃうと、まあ、ちょっと、とりあえずリストアップしただけなんで、はい、まあ、いくつか時間を許す限りみたいな感じで、いきますか。
長山さんからどうですか？
僕からですか。
はい。
僕、まあ、いきなりしょぼいんですけど、Kindle 新しいの買ったんですよ。
はいはいはいはい。
で、今、
Kindle しょぼくないよ、別に。Kindle で。
でもほら、Kindle 出てからもう十数年経ってるからさ。Kindle っていうもの自体はさ。
うん、いや、まあそうだけどさ。
別に Kindle がどうってことはないかとは思うんですが、
うん、
買い替えなんですけども、
うんうん、
前のモデルが実は、10年くらい前のモデルだったんですね。調べたら。
持ちましたね、Kindle さん。
だいぶ持ちましたね。まあ、バッテリーがすごい、ね、それはもうだいぶすぐなくなるなと思いましたけど、
それでもまあ、バッテリーね、うん。
そんでさ、そう。だからもう新しいの来たら、もうめちゃめちゃサクサクにページ送りできるし、う
ん、
本だけじゃなくて、その中で買うストアとかさ、その辺とかの検索とかも早いしさ、うん、ハイライトのを引く、こう、マーキングとかするやつとか、メモとか取るやつとかもめっちゃ早くてさ、うわ、な、もうこんな、早くなってんのみたいなさ、普通なんですよ。本当におじちゃん、普通のおっさんみたいな感想になっちゃって。
まあ、10年あったらそうでしょうね。
10年のタイムリープは結構ね、でかい。あとタイムスリップ感はありましたね。
タイムスリップ感ある。
うん。で、そうなんですよ。なんで、スマホとかさ、だと、うん、そのよその人の使ってる様子とかさ、
うん、
レビューとかもさ、結構こと細かに出たりとかさ、
うん、
何パーセント向上とかもやっぱりこう、メーカー作り手側とかもそうだし、いろんな人がいろいろ言うじゃん。
言う。
うん。
うん。
で、実際こう友達とかさ、その、家族とかの触ってみたらさ、お、いいなとかってなったりするじゃないですか。あと、店頭でもサクサク触れるしさ。
うんうんうん、うんうん。
でも、Kindle ってさ、その、比較することがないんですよね。こういうもんだと思ってずっと使い続けてるから、
うんうんうん。
だから実はこんな早くなってんだっていうことが全くこう、想像にも及ばず、まあ、普通に読めてるからいいな、みたいな感じで来てたら、まあ実はすごく快適になっていて、結構それがね、うん、だいぶ、あの、ライフチェンジングで、はい。寝る前の読書は Kindle に最近なりましたね。
うん、
一時期ちょっと読書灯を買って、あの、紙の本を夜、うんうん、読むようにしてたんですけど、Kindle が結構そのサクサク感が気持ちよくて、そっちを読んでることが多いですね、最近は。
僕も Kindle にしようかな。
うん、文字がやっぱり大きくできるのと、最近ダークモードが使えるんで、
うん、
その字の色が黒で文字がまあ少し光ってるみたいな感じになると、結構まあ夜読みやすいんですよね。
いやー、なんとなくこう文化を守りたいっていうと、あと自分が好きだからその文庫本じゃなくてその単行本とかね、小説買ってるんですけど、
うん、
で前ね、その実家の母に送ってるって。
はいはい。
で、まあ、そうそう。で、まあ、うちの母もまだ、まあ、好きだから読むんだけど、まあ、最近やっぱ歳を取ってきて、目も悪くなってきてて、るらしいので、
うん、
いや、そういうこと考えると、Kindle ホワイトペーパーか。
うん。
なるほどね。
っていうのはね、やっぱりね、革新的でしたね。技術の進歩を感じたっていう、勝手に10年分感じました。
10年分。うん、ちなみに、今だとおいくらぐらいなんですか？ Kindle ホワイトペーパー。ペーパーホワイトか。ごめんなさい。ペーパーホワイトね。
Kindle ペーパーホワイトは、セールするじゃないですか。アマゾンさんは。定期的に。ブラックフライデーとかさ、この間だと。
うんうん、うん、
うん。で、僕もその時なんか、プライムデーとかだっけかな。
はいはいはいはい。
プライムデーとかっていうので、そのセールで買った時は 19,980 円。
ああ、なるほど。
うん、そのぐらいの感じ。2万円ぐらいですね。
2万円ぐらいですか。うん。
定価で買うと27,000、28,000円ぐらいするのかな。
ああ、うん。なるほどね。うん、でもまあその分、その値段分ぐらいの価値はあるぞという。
そうね。
だいぶ貯めましたけど、今。
その、うん、その、この値段分だけ本買えんじゃんっていうのはいつも思うんですよ。だって本だ、仮にこれが本棚だとすると、やっぱり本棚高いとしてはまあするじゃん。
いや、でも、これが仮に本棚だとしたら、本棚としては安いよ。
うん、そう。
本棚でしょ？
で、うん、本棚3万円。まあ、そんなもんか。
いや、だってあの、ほら、いっぱい入る本棚高いじゃないですか。その、安い本棚は、それ安いかもしれないけど、本いっぱい読む人は、ちょっとでかい本棚買いません？本棚、え、長山さん、本棚っていくら、いくらすん？本棚。
まあ、本棚、だいたい2、3万ぐらいです。確かにするか、するけど。
うん。
そうね。
うん、だから本棚だと思ったら、まあ、こんなもんかなっていう感じなのか。
うん。
持ち運べる本棚。しかも、持ち運べる本棚ね、これね。
うん。
いいじゃないですか。
いやでもほら、アマゾンはこれでさ、売り上げで、これを使われることによって売り上げが上がるわけじゃん？モデルとしては。うん、の割には高いなと思う。うん、
ああ。
10年。
もっと安くしても。
うん、10年僕がその Kindle の本にかけてきたその利益を考えたら、
うん。
高いんじゃないの？あ、まあ、10年使ってる人にとって。
そうそう。10年使えてんじゃんって思うよ、今その。
そうか。逆か。
10年
持ってる。10年持ってるんだからいいじゃんって話か。
もういいじゃん、いいじゃんですよ。これがだって買ってさ、ほんとその2年で壊れましただとちょっと、そうなのって感じがするけど、10年ね、持って、使えてたんなら、まあ、
ね、
まあいいんじゃないですかこれ。
まあそうか。
うん。
まあそう、
いいじゃないですか。
いや、まあモデルは10年前だけど、買ったのは2017年だから、まあでも。
まあまあまあ。
まあそうね。うん、8年。
まあまあまあまあですよ。2017年でももうほぼ10年ですからね。これは。
そこそ
こ。ああ、いいっすね。いや、僕もちょっと興味湧いてきたな
うん。
ちなみに普通の Kindle とペーパーホワイトは違うんですかこれ。
あ、なんか、ちょっとスペックが違う。容量とか。
スペックが違うのか。
うん。何が違うんだっけ。なんか、まあ、あの、Kindle のページに行くと比較表みたいなのが載ってるんで、もっと、今最近カラーも出てるからね。
あ、カラーもある。
うん、漫画とか結構好きな人はカラーも選択肢としては出てくるって。
あ、漫画ね。うん、漫画そうなんだよな。
主にペーパーホワイトと Kindle って大きく違うのは防水機能がついてるかついてないか。これ僕多分僕にとって大きくて、やっぱお風呂で読めるか読めないかって結構でかい違いですね。
うん。
あとはまあ別にそんなに変わんないっぽいですね。あ、あと1インチだけ画面が大きい。あ、そうだ、画面もでかくなったんだ。僕も、だから。
6
インチか7インチか。それもちょっと大きいかもしれない。
なるほどね。
うん。
ちょっと興味湧きました、これ。重たくはない。重たくはない。
重たいって感じはまあしないですけどね。僕前ほら、松本と一緒に行った時に脇で、うん、まああれは別のタブレットだったけど、めっちゃ文字読ん、うんうん、でかくしてて、クリスさんね、めっちゃ文字でかくないですかって笑ってたけど、だいたいあのぐらいの文字で僕読んでるから。
あ、なるほどね。
絵本みたいな文字サイズ。
いや、すごいでかかった。文字でかと思ったけど。あ、でも大丈夫。長山さん、文字でかと思ったけど、僕もあの、実は最近あの、Apple Watch を新しくしまして、
うん、うん。
速攻文字でかくしましたから。ほんと。あの、サイズをちょっと大きめにしましたよ。
そうそう、
うん、
うん。そうなんですよ、
うん。そういうもんですよね。
そうそうそう。
いや
ー。
わかりました。長山さん、このペーパーホワイト。
ペーパーホワイトは、うん、でもこれ聞いててね、あ、ペーパーホワイトかーってなんないもんな。
いや、
ポッドキャストのコンテンツとしては弱いんじゃない？
あ、そうか。いや、逆にありなんじゃないですか。
あ、そうか。
2、3週回って、う
ん、僕と同じモデル使ってる人は明らかにあのパフォーマンスアップするんで、その人にとってはおすすめだと思いますけど、なかなかいないと思う。2017
年のモデルね。
はい、
2015年のモデルか、
うん
うん。15年のモデル。なるほど。ああ、いいですね。なるほど、なるほど。
はい、でクリスさんは？
いや、そうか。その長山さんのその、これ聞いてる人が、じゃあ私もそれ欲しくなったわって思うやつが、リストを見てもねえなと思っていて、非常に、うん、今、こう、まあ、インスタ360かな。
ああ、インスタ360ね。 これ僕でも最近インスタグラムとは関係ないけど、インスタ36もインスタグラムとは関係ないんだけど、
うん、
インスタグラムを見てると、あの結構 CM 広告として、あの、
はいはいはい、
作ってる動画が流れてくるけど、
うんうん、
あの僕ほら走るじゃないですか。
うんうんうん、
なんで山走ってるその動画とか結構流れてくるんですよ。これ撮ったやつとか。
はいはいはい。
やっぱいいなと思いますね。
あ、思いますか。
そのやっぱ自分も映れる景色も撮れるみたいなのが、
うんうん、
あんまりこう、その時にこう、細かく考えなくても、まあ、とりあえず回しとけばみたいな感じでいけるじゃないですか、これ。
できるできる。
ね。その、なんか手軽さと、応用の聞くと範囲が広いっていうところはちょっといいなと。
まあ、確かにね。こう、なんか、ちょっとした撮影とか、自分も一緒にっていうのは確かにそうですし、うん、僕はそのライブとかね、演奏の動画とかを撮るのに使ったりしてるんですよね。
うん、
だからも本当はもっと使いこなさなきゃいけないと思ってて。
だからクリスさん的には、まあ、超広角カメラみたいな感じで使ってるっていう。イメージ。ま
あ、普段はそうですね。あのライブ、あの、
ね、
スタジオで練習するときは超広角カメラ的に使っていて。
で、みんなの様子が撮れるみたいな。
そう。で、ライブハウスとかでライブの様子撮るときはお客さん側も撮れるみたいな。
ああ、そうそうそう。そうですね。
ステージの前に置いとくと。はいはい、
うん。
あと、まあ、なんかちょっと面白い動画撮れるんで、なんか、今年、その甲子園に子供と野球見に行ったときに撮ったりしたら、なんでしょうね。こう、なんか、こう、ぎゅっとこう、球体になったような感じの演出だったりとか。
ありますね。うん。
うん、なんか、ああいうのも簡単に作れたりするんで、まあ、面白いなとは思うんですよね。だから、使いこなせれば面白いと思うんです。
うん。
こう、撮って、ちょっと編集してっていうのね。
まあね、
う
ん、道具だからね。
使いこなすっていうん
ですよね。うん。
で、僕はやっぱり今、使い方が結構限定的なんで、あの、前みたいに Vlog とかもっとね、撮るようになって、なんか、旅行先とかさ、その散歩した様子とか撮って、編集に来れば多分もっと面白いんでしょうけど、最近そういうことあんまやってないんで。
あ、そこよね。結局でもそっか。360で撮ったとして、うん、それをこうどう編集するかっていうところまでやろうと思うと、まあまあ時間と手間がかかるっていう感じ
ですね。そうなんです、
うん。
で、もちろんその、やっぱ360度の全体の様子を撮るんで、ファイルサイズはでかくなるんですよね。
うんうんうん。
で、多分ね、用途としては本当その、長山さんおっしゃるようにちょっと走るとか、散歩するその10分とかさ、あるいは数分、あるいは数秒とかの瞬間をこうスイッチオンしてと、で、それを編集してっていうのに向いてるんですよね、
うん。
で、僕みたいにさ、1時間とかライブ撮ったりすると、ファイルサイズでかくなりすぎて、動画編集のソフトが落ちたりするんですよ、その公式のやつが。
そっか。超長回しなんだね。
長回しになっちゃうと、なんか対応あんまりちゃんとしてないのか、ちょっと落ちたりとか、処理が重くなったりするんで、そういうのはちょっとね、困った。困りますね。
なるほど。難しいところですね、
うん、
それね。
うん。まあでも、なんか面白いカメラだし、お求めやすい価格のバージョンも出てるんで、
うんうん、
なんかお子さんがいるとかさ、ペットがいるとか、なんかそういうのだったり、あとはその旅行とか散歩が好きでっていう人は、まあ、買ってもそんな悪くないかなと思いますね、こういうのは。
そうですね。
うん。
うん。
なんかすごい、全然、僕のこれを聞いても欲しいなとは思わないだろうなって思って僕は今話してますけど、はい。なんか完全にはお勧めしきれない自分がいるというところですかね。
ああ、そうか。もろ手を挙げてってわけじゃないのね。
そう、僕的には良かったですけど。
うん。
うん、はい。まあ、長山さんどうですか？その2個目の二の矢はどうですか？
どうすかな、二の矢。さっきはだからデジタルデバイス系だったので、
うん。
今度は僕はまあランニングが趣味だからランニングで言うと、
うん。
ヘッドライトかな。うん。
万人が欲しがるアイテムを言わなきゃいけないじゃない。そういうルールじゃなかったから。ヘッドライト。ヘッドライト。
ヘッドライト
は頭につけるやつ。
ライフチェンジングでしたね。うん、僕に。
ヘッドライト。
うん。もう今、朝5時に起きてランニングするともう完全に夜なんですけど。
うん。
夜っていうか真っ暗なんですけど。
うんうん。
まあ、去年はなんとなく気合で走ってたんですよね。夜、暗い中。
うん、うん
うん。
うん。
まあ、街灯があるようなところを走ってたんですけども、
うんうん、
そうするとやっぱりこう走れるところが限られてくるんですが、まあ今回これもなんかちょっとセールしてて安かったんでヘッドライトを買って、で最初なんかまあ物にも持っていくものが増えるのが嫌だなと思って使ってなかったんですけども、まあせっかく形と思っていざヘッドライトをつけて走ったところ、まあもう明るいし、車に対しても自分の存在をアピールできるし、
はいはいはいはい。
うん、明るい、まあ当たり前なんですけども、すべて当たり前なんですけど、あの、すごくね、で、まあ結構軽いし、つけてる感じがそんなにないくても、あの、十分軽くて明るいっていうのがあって、 はあ、これはいいなーって思ったんですけど、まあ全然あれですよね。うん、あ、そうですかって感じ。
ああ、まあでも、
ですね。
まあそうね。普通の人はだってそんな暗い時間に、ね、で、街灯がないところ走る人がまず少ないけど、
うん。
どうですか？長山さんがその時間に走ってると当然同じタイミングで走ってる他の方もいると思うんですけど、
うん、
やっぱつけてます？ヘッドライト。
ね、散歩してる高齢の方もいて、は、うん、ね、ヘッドライトっていうか、ペンダント型の、パナソニックのペンダント型のライトがあって、まあこれは僕は持ってないんですけど、これは散歩、夜とか散歩される方にはおすすめのやつですね。首にかけて充電式で、
はいはいはい、
ちょうどいい、ペンダントで、まあ下に向く、足元に向いて、光が照射されるような感じになって、まあ角度も変えられるんですけど、ね、
足元も見えると、
うん、
ああ、
頭につけるってなるとなんかちょっとスポーティーな感じするし、髪型とかもね、やっぱり気になるじゃないですか。
うん、確かに、うん、
でもまあペンダントなんで髪の毛気にする必要ないし、
うん、
充電式なんで扱いやすいしっていうのもあって、結構それ使ってる方見ますね、
うんうん、へー、
うん、あれはね、だからそのガチじゃない人は結構おすすめかも。
うん、
夕方とか夜とかお散歩される方は、
まあ、暗いところは本当暗いですもんね。うん、なんか、街中に慣れてると、なんか街灯の明かりが当たり前みたいな感じだけど、そうじゃない道いっぱいありますもんね。
そう、結構ね、結構あります。
うん、
あとはなんかこう、蛍光色で光ってるライトをね、ワンちゃんとかにつけてたりとか、自分の服の裾につけたりとかして、散歩とかランニングとかしてる方もいらっしゃってるけど、うんうんうん、あれもいいですよね。まあ、あれはだからどちらかというと、その外部に向かって、私がここにいますよっていうのをこう示すアイテムかなと思うんですけども、安全確保みたいな。
はいはいはいはい。
で、ヘッドライトは間違えると結構明るいんですけども、そのままなんかこうまっすぐ前に照射しちゃうと、うん、眩しいですよね、相手が、対向車が。
うんうんうんうん、
自転車とか人とかがね。
うんうんうん、
なんでそこはこう気を使ってなるべくこう、角度をそんなに上げないようにするとかはするようにはしてるし、最低限とか必要十分な明るさに調整はして使ってるって感じですかね。
うん。
だから性能がすごくどんどんどんどん年々上がってるから、
うんうん、
最高出力とかにするともうめちゃめちゃ明るいんですよね。それはありがたいんだけど、その全力のパワーで、まあ、競争割と人はいるから、
そうか。逆にそのハイビームを立てながら走ってる車みたいな感じになっちゃうんで、
うん、ちょっとそこ辺は力を抑えないといけないっていうのもあったりしますけど、
まあ、それでね、事故がね、防止になるんだったら全然いいですよね。その、とりあえずヘッドライト、う
ん。あとヘッドライトで照らされてる日曜だけを見ながら走ってると、なんかすげえかっこいい気持ちになります。
長山さんがかっこいい気持ちになる。
かっこいい。俺、なんか今、なんか自分をこう、なんていうの、ストイックになってんなって気持ちになれる。
なんか、プロモーションビデオとかにありそうですよね。その、なんか、鴨川沿いのさ、その、
そう
道をさ、
そうそうそう、
足元だけ照らして、
そうそう、そこをずっと追ってる、カメラで追ってるみたいなさ、ああいう絵が目の前にあるから、
うん、
そういうこうオープニングっぽい感じの気持ちになる。実際夜明けだし。
ちなみにそのヘッドライトにはなんかアダプターつけて GoPro つけたりできないんですか？そこ
GoPro はつけらんないかな。
GoPro はつけらんない。
うん、確かにね、
そうか、重たくなっちゃうもんな。ああ、いいっすね。なるほどね。ヘッドライト。
うん。ヘッドライト。うん。
いや、みんなこれ聞いてる人、今欲しくなってもうポチってんじゃないですか。
迷っちょっと。うん。かっこいい気持ちになりたかったらヘッドライトおすすめです。パナソニックのペンダントライトは、結構散歩する人は持ってると良いかもしれないと思いますね。あ、なんか散歩してたら暗くなっちゃった、みたいな感じの時に、パッと、やっぱりその、カバンの中とかに入ってると安心だと思う。うん。うん、とか、まあそうだ。まあそれだけじゃないか。それだけじゃないし、ほら、例えば駅からね、距離が長い。とか、いうときに、
うん、
まあ暗くなっちゃったっていうときに、まあ街灯あるとはいえ、そういったライトがあると、やっぱ安心度は高いんじゃないかなと思いますね。
ネックライトってやつですね。
あ、ネックライトっていうのかな、名前は。うん。
うん、LED ネックライト。
そうそうそう。
安い、2000円ぐらいですよ。
それね、いいっすよ。いつも僕は使ってないんですけども、見てていいなと思う。走ってなかったらこれ使うのと。それで走、それ全力で走っちゃうと、そのブランブランブランブランしちゃうから、ちょっと使えないかなと思ってるんですけど、散歩とか、普通に通勤とか、通学で使うのにはいいんじゃないかなと思います。うん、やっぱ手が使えもすごく大事だなと思うし。
うん、今2000円って言いましたけど、ビビットピンクの、ピンクの色だと1700円で売ってますよ、アマゾンで。
いいんじゃないですか、ピンク。好きな人は。
ピンク。
うん、
あ、色付きになった。あ、別に普通に、もともとがそういう値段だった。ごめんなさい、この種類がそうなのか。うん、 なるほどね。これいいじゃないですか。ライトね。
うん。
足元を照らすみたいな。
うん。
先を照らすね。うん。ないな、二の矢が。
なくはないでしょ。結構リストアップしてるから。
リストアップはしてるけど。
何がないって時間がなくなってきたね。
いやいや、まあ時間がなくなってきたから。じゃあもう最後、じゃあこれを言って終わりますか。
うん。
じゃあね、まあ僕的に買ってよかったものね。
うん。
ガンプラ。
ガンプラ。ガンプラか。
ガンプラよ。
ガンプラよかった。2025年。
ガンプラね、なんでかっていうと、今年2025年は、ジークアクスっていうガンダムの新作アニメがヒットしたんですよね。映画もヒットしたし、アニメも結構盛り上がった
ね。うんうんうん。
これなぜかっていうと、エヴァンゲリオンを作った会社がアニメ作ってて、もうなんか、ガンダムなんだけど、ちょっとエヴァンゲリオンのデザインっぽいガンダムだし、オリジナルガンダムの、イフストーリーというか、その、世界観は同じなんだけど、違う世界軸なんですよね。だからその僕らが知ってるそのシャーとか出てくるんだけど違う話なんですよ。
なるほど。
っていうのもあって、まあすごい盛り上がったんです。で、メカデザインがかっこいいんです。
ああ、そっか。それでガンプラになってるわけだよね。
そうそうそう。もうね、後半に出てきたそのモビルスーツなんかほぼエヴァだったからね、色とか見たら。エヴァじゃんって言って、初号機じゃんってみんな言ってましたけど、で、それのガンプラが出てて、結構人気なんですよ、このシリーズが。
はいはいはい。
で、まあ、ガンプラってそもそも、このずっと人気で、やっぱ新作が出ると、販売店には行列ができて、
ね、
なかなか買えないみたいな感じなんですけど、うん、まあね、初日に買わなければ、こう、ちょっと待つと、まあ、店頭にポンって置いてあったりして、それを買って、みたいな感じで、
うん、
で、まあ、いくつ買ったんだろうな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。なんか、9個ぐらい買ってるのかな、ね、このシリーズを。
9個買った、そのシリーズで9個買ってる。
このシリーズで9個が8個か。で、これもなんか、その、発売日に並んでっていうのではなくてですね。
うん。
用事でこう、どっか出かけた時に、まあ、結構家電量販店の、ヨドバシカメラとかですね、エディオンのおもちゃ売り場とかのを、ちらっと覗いて、うん、で、たまたま2個だけあるとかさ。これっていうのを買っているみたいな感じなんですよね。で、今年私がその、お前そこで買うんかいって思ったのがいくつかあってですね。まず一つが飲み会の前っていうですね。飲み会の前、たまたまその街中にね、河原町の方に行く用事があってですね。
うんうん、
その時にエディオン、ちょっと時間がね、10分ぐらいあったんで、エディオンにシュッと入ってみたら、たまたまその日、まあ全然知らなかったんだけど、その日発売の、ちょっとでかい、さ、ドムっていう、
はいはいはい、
モビルスーツのでかい箱が置いてあって、
は
い、もう残り2個が3個だったんですよね、
うん。
で、これはと思ってもうすぐ買っちゃってですね、その飲み会の席にでっかい、その袋下げて持って行って、うん、すみません、ガンプラを買ってきましたっていうことが。
たまにいますよね、飲み会の前になんかでかい買い物してくる人。
いるでしょ。
いますね。
私、うん、私ですよ。
クリスマスですね。うん、マック買ってきたとか言う人もいたもん、ね。
マック買ってきた。それなんか違う意味ででかいですね。
でかいね、
金額的にでかい、
うん、大丈夫ですよね。そんな、なんか
酔
えない
じゃんみたいな。確かにね、うん。で、それで買ったのと、あとね、その、この間、子供の野球が1日のその大会があったんですよ。で、朝からさ、その試合に行って、何、朝5時起きの6時半集合で1日こう試合をして、
うん、
昼過ぎに終わったんですよね、試合が。
うん、
で、閉会式まで1時間ぐらいあったんですよ、その大会の。
ああ、そういうのありますよね、そういう待ち時間ね。
待ち時間が。で、その、子供たちはその、横でやってる決勝戦をちょっと観戦しといてって言って見てたんですけど、
うん、
なんとそのグラウンドの隣にね、上司があったんですよね。
ほうほう。
で、もう僕はもう誰に何も言わずに、そーっと忍者のようにこう、気配を消して、スーッとグラウンドから姿を消しまして、上司にその野球の帽子とね、ユニフォーム着たままスーッと入っていって、どれどれって見たら、その日発売、それもその日発売の、その日に発売だったのは、シャー専用ザクですね。赤いやつ。
赤いやつ。はいはい。
が売ってまして、で、それを、その箱を取ってですね、レジに持ってって、で、ちょっと袋に入れてもらって、そーっとね、背中に隠して、持って行って、自分のカバンに気づかれないようにそーっとしまうっていうことを。
それ、隠し通せたんですか？
隠し通せました。
おー、すごい。結構目立ちそうだけどね。
はい。そしてですね、実はですね、
うん。
中山さん、昨日のですね、そのライブ、まさかと思うでしょ。
うん。
今まさかと思ったでしょ、
うん、
ライブ会場に行く途中ですよ、
うん、
我々のそのリハーサル時間の前にあの河原町の方のエディオにまたちょっと寄ったんですね。
そうそう、エディオね、うん、
エディオあるじゃないですか、うん、あそこの角っこに。であの寄ったら今ほらクリスマス商戦でいっぱいおもちゃが置いてあって、ね、
あ、そかそか、はいはいはい。
でまあたまたま11月ぐらいに発売されてて私が買えてなかった普通のザク、
うん、
ね、普通のザクが置いてあって、
うん、
で数的にはまだあったから別にライブが終わってから買ってもいいかもだけどちょっともしかしたら売り切れちゃうかもと思って思わずライブ前に買って持ってきましたね。
なるほどね。
はい。まあ、こんな感じでねちょっとした隙間時間に買うっていうこと。
時間の使い方だねこれね、前回のあれだ、
ね、あ、前回のね。そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。
あ、
そんなことでね。
クリスさん、ちょっと隙があるとすぐ家電量販店に吸い込まれていくんだね。
そうなんです。チェックね。
チェック
あの、家電量販店と、あと、家族でイオンモール京都に行くと、あそこにもガンダムベースっていうガンプラ売ってる場所があるじゃないですか。
そこにシュッと。
うん、家族で行くでしょ、
行
く、うん、で、ごめん、ちょっと先ユニクロ行っといて、つって。ユニクロ行っといて、ちょっとごめん、ちょっとユニクロ、ちょっと5分だけごめん、つってこう、スーッと行って。眺めて、いいのがあったら買って、みたいな。
ああ。楽しそうだな、はい、それで
も。え？
楽しそう。
楽しいでしょ？
楽しそうですね、なんかその。
楽しいですよ。
ガンプラ作るというか、そのハンティングしてる様子が楽しそうですね、なんかね。
うん、確かに、ね。
もちろん作ってるの楽しいんだろうと思うんですけども。
そうね。
うん。
うん、
そう、
そう言われてみたら、そう、うん、そうかもしれないですね。
狩猟とか釣りとかに通じるものがある感じがする。
確かにね、狩猟とか、そうだな。そう言われてみると、長山さん、確かに僕、その、変えてはないんだけど、
うん、
その、この間も、その、なんか、野球部のね、お父さんたちのパパ友の飲み会が、京都駅の方であった時も、
うん、
行く前に、ヨドバシに見に行って、あ、一応その、見回りをして、あ、今日なかったか、つって、飲み会に行ってたんですけど、うん、もし売ってたら買ってましたもんね、あそこでね。
そうですよね。勝手ですよね、それね。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、だから、それを買ってよかったというか、その、買おうとしてよかったものかもしれないですけどね。まあ、その、買う過程が楽しかったってい
うのは。
楽しい。はい。すいません、こんな。
いや、
なんだこの話。
二つずつしか紹介できなかったね。
ね、また、来週もちょっとね、もしあれば、考えてきますからね。
だってお互い、うん、だって2、4、ムー、
まだありますよ。
12。12、3個はそれぞれリストアップしてるから、ネタとしてはあるんだけどね、全部紹介してたらだいぶ時間かかっちゃうもんね、
うん、
この訂正って話してるとね。
はい、そうね。
うん。
はい。まあ、今日はこんなところにしましょうかね。
はい。
はい。ではで、
うん、
全部、それも時間がね、あ、そうそう、はい、最後にあの紹介しなきゃいけないんだった。
そうです。
はい。
そう。
1月、年明けの1月の、
うん、18日日曜日。18日日曜日。はい。
はい。去年と同じ、京都の都メッセですかね。
うん。
今、京都、文学フリマ京都、今回は10に、我々で、おっさん FM で、ブースを出すことになっております。皆様。
はい。
今回はですね、会場が去年というか1時間遅くて、12時から夕方5時までという時間になっております。うんうん、一応前回の残ってる分も持ってきますよね、ボリューム1。
持ってきます。はい。
ボリューム1。はい。前回1年前に出展した時の、作った、陣と、今回、それに加えて、うん、
はい。
ボリューム2と、そしてボリューム3というね、
なんと
2枚組って、ね、
2枚組じゃない。
なぜ、はい、?2 枚組じゃないね、はい、2個ね。
はい。同時出版。
作りまして。
はい。ですね、はい。
しております。
かつそれぞれ特集を組んでおりまして。
そうですね。
まずナンバー2の方が、特集映画、テーマにした、5になっていて、で、次がナンバー3が、
うん、
子育てをテーマにしたものと。これでも主にあれですね、僕らのポッドキャストの中から、まあ映画とか子育てに関する話題を話してるところからピックアップして、まあ文字起こしにして、
うん、
編集したっていうふうな感じのもの。
そうです、そうです。
うん。が、まあ前回もそういう感じだったんですけども、今回はさらにリスナーさんから、こう、寄稿をいただきまして。
はいはいはい、そうですね、寄稿をね。
はい。総勢9名の方。
9名の方。
はい。映画、特殊映画の方では、ニンジンくん。ニンジンくんはね、映画、めちゃめちゃ見る人なので、 猫自身の声日記でも映画のことたくさん話されてますけども、人参くんと、うんうん、あと春金森さん、この方は、うんうん、別なポッドキャスト、ピーナッツバターヌードルというランナー向けのポッドキャストをされてた、されている方なんですけども、から映画に対する関する機構と、あと FTG さんって僕が、まあ、ちょっと全然違う文脈のプロセッシングとか、あの映像制作とか、そういったところの文脈で知り合った方なんですけども、彼も映画の対する機構と、あと、なんと藤原博先生が、うん、僕らの絵を描いてくださった、描いてくださってると。
いや、これは本当ね、
謎すぎる。
いや、謎すぎるし、嬉しいですね。
嬉しいですけどね。
その、これはまあぜひ、ね、買ってみていただいたらわかると思うんですけど、
うん、
あ、これを描いていただいたんだっていう、私非常に
嬉しかったですね。そうなんですよ。これね、難しいですよ。これね、皆さんにお見せしたいっていう気持ちも半分ありつつ、買った人だけの、こう、楽しみにしてほしいって気持ちもありつつ、うん、
そうね。
ね、まあ、うん。とりあえずでも、そうですね。初回販売まではちょっと内緒にしとこうかな。
そうですね、うん。初回販売までまだ内緒にしておきましょう。うん、はい、うん。お楽しみ、その会場でね、見て、おーっていう感じになっていただければと思うんですけど。
ですね。
はい。いいですね。皆さんもね、あの、原稿ね、すごい面白いのいっぱい書いていただいて。
そうですね。うん。
うん、あれ、今、映画のやつだけ紹介しましたっけ？
で、子育ての方が、そうそう。で、畑本さん。
うん。
で、浜さん。
うん。
で、フルスイング羊さん。
うん。
と、山下さん。山下さんはね、うんちゃみさんっていう名前で何度か、あの、お便りでもくださってる方なんですけども、ペンネームは山下さんに変えましたっていうことなんで、うん、山下さんと、あと、我らが工藤文子さん。あ、
はい。
激高してて、これもよくわかる。
いや、すごい。
これも謎なんですけども。
いや、そう。皆さん、すごいね、なんかいろんな方がいろんな、すごい謎なあれですけど、
はい。
いや、ありがたいですね。リスナーの方がこう、協力してくださるね、うん。
っていうね、こう、多種多様な、はい、いろんな方から、あの、原稿いただいて、絶賛今、データ作り中です。
データ作り中。はい。どうですか？感触は長山さんの、いい感じにできてる感じですか？
そうですね。あの、最近、文章を書く人のための同人誌人、本文デザイン入門っていう本を買いまして、
はいはいはい。
それを読んだ結果、ちょっといろいろダメだなっていうところがこう。
あ、そうなんだ。
はい。つぶさにこう出てきたので、今一回作ったデータをちょっと作り直します。
そうなんですか。そうなんだ。
はい。まあ僕の中のギリギリとデッドラインが年明け即入稿すれば、
うん。
まあ当日にはもちろん間に合うだろうっていうふうな算段なんで、
うんうん、
まあ年末ね、あまり何も僕予定ないんで、ちょっとそこでこうギュッとクオリティを高めようかなと。
うんうんうん、あ、ね、ちなみに私も今回も実は書き下ろし小説。
あ、そうだそうだ、それも言う。
書き下ろし手のひら小説を、
はい。
それぞれになんと書いております、
はい。どっちにもね。
はい。どっちにも。なんか読みましたあれ。まだ読んでないですか？
まだ読んでない。あ、まだ読んでないんですよ。
まだちょっとチェックの方を、ちょっと、はい、急いで書いたんで、だいぶ荒いですけど。
はい。わかりました。それ読んでみます。
またそれもブラッシュアップしたいと思います。はい。そんな感じですかね。
うん。ということで、1月18日。
あの、お近くの方、ぜひとも来ていただいてね。
はい。
あの、お買い上げいただければと、はい、思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。というところで、はい、今回はこの辺ですかね。
うん。
はい。では、おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。